ます。
はい、ます、
あのごちそうさまですかという方のためにですけど、あの山下あの浩二、よしこ牧師の息子の長男の山下誠二でございます。あ、なぜかここにいますけども、長男のよしや
一緒に話す
話さないね、はい、じゃあちょっといいかな、はい、よしやちょっと下置いてね、はい、え、皆さんですね、まあ、今日はあの、まあ、元日ということで、ですね、まあ、いろんなですね、まあ、初心起きて、まあ、初夢を見られた方もいらっしゃるかもしれないですし、中にはですね、あの何か、あ、今日今年の目標はこういうことにしようですとか、まあ、今年は痩せよう、まあ、ちなみに私は去年から8キロぐらい痩せたんですけど、まあ、皆さんあんまり誰も気づかないんですけれど、新しい志を立ててですね、迎えた方もいらっしゃるかもしれません。で、今年はあのオリンピックイヤーなんですよね。オリンピックイヤーなので、ウルード市でもありますので、366日、まあ、ちょっと得した感じですけど、ですので、まあ、今日も含めると366日、まあ、どういう年になるかなというふうに思ってらっしゃるかもしれません。で、今日のですね、朝礼の、まあ、タイトルは、収穫は目の前にというタイトルです。皆さん、収穫ですね、収穫。借り入れですけど、今年1年、借り入れがたくさんあるだろうというふうに期待していらっしゃいますでしょうか。まあ、農夫といいますか、まあ、農家の方は中にいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、その年の前にといいますか、種をまく前にですね、きっとこれぐらいの収穫があるだろうと思って、まあ、種をまくわけですね。まあ、誰もその収穫を期待せずに種だけまく人はいないわけですけども、皆さん、今年はどういうふうに期待して種をまかれて、またどういう信仰を持って皆さん借り入れに今年は出ていかれるでしょうか。一箇所ですね、聖書をちょっと開きたいと思うんですけれども、今日はですね、マタイの福音書のですね、9章のところをちょっと開いていただければなと思います。マタイの福音書の9章のですね、35節から38節ですけれども、マタイの福音書ですね、新約聖書の15ページですね、と私がお読みします。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱れ果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。ここにですね、とても良い知らせが書いてあります。このグッドニュースがあるんですね。で、良い知らせは何かというと、37節に書いてあります。収穫は多い、もう収穫はたくさんありますというふうに、まあ、イエス様がおっしゃっているんですね。で、開かなくて結構なんですけれども、ヨハネの福音書の4章35節ではこのようにもイエス様はおっしゃっています。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。イエス様は収穫の量と、あと収穫の時期のことをおっしゃいました。収穫の量は多い、たくさんです。収穫の時期ももう色づいて刈り入れるばかりです。これはもう今から2000年前のことですから、まあ、2000年前の時点でもうすでに収穫はもう目の前だ、たくさんの収穫がもう目の前に広がっているというふうに、まあ、イエス様はおっしゃられているんですね。で、ここで言う収穫は、まあ、皆様ご存知のように、たくさんの人が、多くの人がイエス様を信じて、イエス様を救うに救われて、イエス様の弟子になっていくということです。しかしですね、一方であまり良くないニュースがあります。まあ、良くないニュースといいますか、良くない現実といった方がいいかもしれません。まあ、皆様が住んでいる、まあ、日本ですね、まあ、クリスチャンはどれぐらいいるでしょうかというのはよく、ね、数字として出てきますけども、まあ、1% もいませんという数字はよく皆さん聞きますけど、0.4% ぐらいしかですね、教会に出席して礼拝を守って神様に従っているクリスチャンはいないということで、まあ、しかもその状態が数十年も まあ、続いているわけです。皆さん、去年ね、年末クリスマスの集会があったと思うんですけど、クリスマスの集会、まあ、お友達を誘う、まあ、いい機会だと思います。なので中には皆さん、お友達誘っておいでよって言って友達が来ることができた方もいたかもしれない。じゃあクリスマスが終わりました、じゃあ来週も教会においでよって言うと、なかなか次の週は来てくれなかったり、あるいはクリスマスでさえも、いやちょっと教会はいいよっていう、そういう方が多かったり、まあ、私たちの周りを見るとですね、まあ、その収穫は多いよと、もうすぐ借り入れだよと言っても、なかなか実感がないと言いますか、まあ、イエス様は本当でしょうかという気持ちになってしまうんじゃないかなと思います。で、私は個人のちょっと話をさせていただきますと、この 0.4% という数字ですけど、非常にですね、重たい現実でした。これは算数が強い方はいらっしゃるかどうかなんですけど、 0.4% で何人に1人だと思いますか。すぐ出てきますかね。250。そうですね、ギャンブルです。まさか牧師先生が答えると思ってたけど、もうね、水兄弟が答えたってしょうがなそうなんですけど、水兄弟が答えてほしかったんですけど、まあ、それはともかくして250人に1人なんですね。250人に1人で、皆さん、私荒木小学校に通ってたんです。荒木小学校、このここで一番近く、荒木小学校は私の時は一学年200人だったんですね。そうすると、私はちなみに教会に行ってるとか、お父さん牧師とかクリスチャンっていう話をしてたので、まあ、多分私の周りにクリスチャンがいれば私に声をかけてくれただろうと思うんですけど、小学校の6年間誰も同じ学年の子で私クリスチャンだよっていうふうに僕に話しかけてきてくれる子は一人もいませんでした。なので、おそらく私の学年にはクリスチャンが一人しかいなかったんだろうと思います。まあ、クラス替えが3回ありますけど1回も出会えなかったんですね。で、計算上はですね、荒木小学校は1200人ですけど、クリスチャンが、まあ、大体 4,5 人しかいないんです。で、皆さん、山下家には4人子供がいるんです。おしまいなんですよ。それでおしまいなんですね。山下家で終了って言います。終了って大変ですけど、山下家でおしまい。山下家以外のクリスチャンを見つけるのが荒木小学校では非常に難しかったわけ。まあ確率ですよ。あくまで確率で、もちろんいたかもしれないですし、出会えなかっただけかもしれませんけど、まあ、そういう確率なんですね。で、その現実が私もずっと続くんですね。まあ、中学校になっても、まあ、1学年150人でしたけど、まあ、私1人。高校になったらちょっと増えるんですね。1学年200人。でも、私1人。で、大学のクラスに行っても、部活に入っても、社会人になって、会社に入っても、弁護士の修習に行っても、まあ、ずっと、まあ、そしてまあ法律事務所に就職しても、まあ、少なくとも私が知る限り、私が私に、私が話しかけることのできた、まあ、クリスチャンの友人というのはいなくて、まあ、ずっと、まあ、一人きりだったんですね。まあ、日本のクリスチャンは孤独だなと、まあ、私はずっとそう思っていましたし、まあ、ある意味で今でもそうなんだなというふうに思っています。まあ、なので収穫はたくさんですよ、もう色づくばかりですよと言っても、まあ、私も生まれて早44年、その兆しが見えないんですよね。なんでだろうというふうに、まあ、思ってきたんですね。まあ、しかしですね、去年ですけど、ちょっと私の目がちょっと開かれました。ちょこっと開かれまして、神様が新しいことが見えるようにしてくださったんですね。まあ、それはですね、まあ、私が去年9月ですけれども、まあ、アメリカで、まあ、ある選挙大会に出席する機会がありました。で、そこで、まあ、日本の状況はこういう状況なんですよということをまあ伝えてきたんですね。まあ、その中に、まあ、0.4% ですよ、250人に1人ですよというようなそういう話もしてきたんですけれども、まあ、その準備の中で一つの御言葉が与えられたんですね。これは第一列王記になりますので、もし開ける方は開いていただけたらと思うんですけれども、旧約聖書の方です。第一列王記の19章の、9節から18節と書いてあるんですが、読む箇所はですね、18節だけお読みします。第一列王記の19章の 18節に行って読みします。19章の18節ですね。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。ちょっと説明が必要だと思います。この箇所はですね、その前の箇所から読んでいったら分かるんですけれども、エリアというですね、神様の大預言者がいました。そしてすごいね、異教の民と異教の神と対決するんですね。そのイスラエルの神様とその預言者エリアと、あとはバールというですね、その異教の神とその預言者たちとが対決をします。そして大勝利を、エリアと、イスラエルの神様が、収めるわけですね。大勝利を収めます。でその大勝利の後に、そのエリアはイゼベルという、女王、非常に残虐なことで有名なんですけども、必要に命は狙われます。もう追いかけられて追いかけられて追いかけられて、もう命からがら逃げて、もう殺される寸前まで、捕まる寸前まで追い詰められるんですね。その時にエリアはこういうふうに言うんですね。19章の4節を見ていただきますと、この途中のところなんですが、自分は荒野に、ごめんなさい、人一日の道のりを入っていた。彼は、これエリアですけども、エニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていた。もう死はもう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。もう十分です。もう私はもうやりきりました。もう私は一人です。もう私はもう死んでも構いません。私は何にもできません。何も優れていません。その自分の無力に打ちひしがれて、自分の死を願ったんですね。また、このようにも語っています。十節ですけれども、エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。ただ私だけが残りました。これに共感する日本のキリスト者は多いんじゃないかと思います。私はもうずっとこういう心境でした。もちろん家に帰ったら家族はクリスチャンです。でもちろんここに来たら愛する兄弟姉妹がいます。神様を信じている人たちがいます。けれども、ここから世に出てったら、出てった先では、もう一人しかいない。私だけしか残っていない。私だけしか神様を信じていないんじゃないか。そしてもう私はもう世の中の誘惑とか力とか、あと世の中の空気を読まなきゃいけない、そういう圧力とか、そういうのに負けて、もう自分はもう倒されそうです。もうそういう思いでずっと、私自身も来たんですね。その中で、そのエリアに対して神様がおっしゃったのが、あなたは一人じゃない、私はあなたのために、私のために7000人を残しているんだというふうにおっしゃったわけです。これは私ですね、その時に日本の信仰者の顔がバッと頭に、私の知っている皆さんを含む日本のキリスト者の顔がバッと私の頭にこう迫ってきたんですね。あ、いるじゃないか、私は一人だと思ってたけど、そうじゃなくて、神様を信じて、神様を愛して、で一人かもしれないけれども、その一人の中で信仰を守り通して、信仰を深めて、神様のためにその人生を日々を捧げているキリスト者がいるじゃないかということを神様が気づかせてくださったんですね。そこで私が教えられたのはこれだったんですね。神様はおそらくあえて私を一人にされていたんだなということです。誰かがイエス様を信じてるからイエス様を信じるとか、周りの人が教会に行くから教会に行くとか、そういうことではなくて、イエス様が私を救ってくださったから私はイエス様を愛する、信じる、 イエス様が教会を作ってくださったから、イエス様が教会の主だから私は教会に行く、そういう自分が周りに左右されない、どこにいても一人であっても神様あなたを信じますという、そういう信仰が強くなっていくように、私はもちろん不十分ですよ、十分じゃないですけれども、それでも孤独である中で信仰を守り続ける、保ち続けるその強さを神様が与え続けてくださって、なので私の30年以上の信仰生活は孤独な信仰生活ではなくて、神様が私の信仰を強めて、それを純度を高めてくださった30年だったということを神様が教えてくださいました。皆さんにもそうだと思います。皆さんも周りにキリスト者がいないかもしれません。皆さんもひょっとしたら世の中の強い流れに押し流されそうかもしれませんけれども、そこであなたが立てるように私は力を与えるから、そこで私への信仰を保ちなさい、私にしがみつきなさい、私に信頼しなさい、それを神様は語り続けてくださっているのではないかと思います。その選挙大会ですけども、アメリカに行きました。でアメリカの選挙大会でそのメインスピーカーだった方がですね、ちょっとユニークなですね、このバックグラウンドといいますか背景の方でした。ニューヨークの教会で牧師をしている方だったんですけども、出身はインドだったんですね。そのインドで、何がユニークかということなんですけれども、そのボート、ジョセフというボートさんという方なんですけれども、インドのナガ部族というナガという部族の出身の方でした。でそのナガ部族はですね、クビカリ族だったんですね。なんと19世紀までクビカリ族だったそうです。私そんな最近までクビカリ族っていたんだなと思ったんですけど、でそのナガ部族に、インドですけどもにアメリカから宣教師が行って、キリストの福音を伝えたんですね。これはブロンソン、マイルス・ブロンソンという宣教師なんですけれども、そのマイルスさんは、1838年にアメリカから、インドに渡って、その宣教、クリスチャンの福音を伝えたんですね。そして、その大体170年後ぐらいですかね、2006年ですね、その長野地域はあるこうことで一番なんて言いましょうか、取り上げられているんですが、それは地域になりました。それはどういう地域だったかというと、世界で最もバプテスト派の信者、キリスト者が多い地域というふうに認められたんですね。皆さん、首刈り族ですよ、首刈り族。首刈り族の地域が最もキリスト者が多い地域というふうに変えられたということで、でその彼は、その冒頭さんですけれども、私はアメリカの地から来た宣教師が福音伝えてくれたキリストがそこに息づいていることによって、私はその地でキリスト者になって、その地から派遣されてアメリカに来ましたということを語っておられて、その神様のなさる働きの大きさですね、広さみたいなのを思わされるんですけど、ここでお伝えしたいのは、そのブロンソンが何をしたかということなんですね。ブロンソンが何をしたか、その長野部族のところに今入っていくのが一番の目的だったんですけども、そこでキリストを伝えるために何をしたかということなんですが、まず最初にしたのは集会を開いてイエス様を信じなさいと言ったのではなくて、学校を作りました。小さい学校を作ったそうです。これは何かというと、読み書きできる人が増えるようにということです。でそれはですね、いきなり首刈族の中に入っていかなかったんですね。その周りの地域に学校を作って、そして次に首刈族のいる地域にいよいよ入っていきます。いよいよ入っていくときに、どういうふうに入っていったかというと、彼はあなたの地域の言葉を教えてもらえませんかというふうにして入っていったそうです。贈り物を持って、教えてください、私がキリストのことを教えてあげますではないんですね。あなたのことを知りたいんです。 あなたの地域の言葉を知りたいんです。私が学びたいんです。そのように入っていったそうです。また現地に持っていくときにある機械を持っていきました。それは何かというと、それは印刷機でした。何を印刷するのか、それは辞書です。現地の人の言葉が分かるように、現地の人が英語が分かるように、現地の人がやがて英語の聖書を読めるように、少しずつ一つずつ彼らの必要に応えていきながら、宣教の歩みを進めていったということなんですね。でその働きは非常に順調ではなかったそうです。最初学校には子どもたちが集まりませんでした。なぜかというと、子どもたちは貴重な労働力だったからですよね。親が送りたがらなかった。また家族は、そのブロンソンもその家族も病に侵されました。前に進みません。やってもやっても前に進まない、そういう徒労感がいっぱいだったと思います。ですからその時、ブロンソンが、いやいや見てなさいと、170年後に世界で一番キリスト教のバプテスト派の信者が多くなるんだよ、その地域は、というふうに言っても、おそらく信じることはできなかった。彼は信じていたと思いますけど、信じられないような現実がそこにあったわけだと思います。何かこう、私たちの日本における宣教の歩みとすごく、なんて言いましょうか、同調するというか、私たちもなんかイライラ、分かんないです、牧師先生たちがイライラしてるかどうか分かりませんけど、違うことでイライラしてるかもしれませんけれども、その進まないことへのこうもどかしさですね、もどかしさ、それはなんか私たちもすごく、なんて言うのかな、すごくすごく分かるんじゃないかと思うんですね。でもイエス様もそうだったんじゃないかと思うんです。イエス様はどのようにされたかというと、人の必要を満たされました。まず人の人の必要を満たされました。もう徹底的に弱い人々に寄り添って、社会から軽蔑されていた人、そういう人たちと一緒に食事をして、そういうところの人のところで寝泊まりをして、そしてもうその友となられました。人に仕えて、人の必要を満たして、そして人の一番の必要である罪の許しを十字架の上で成し遂げられました。イエス様は圧倒的に少数派でした。日本に住むクリスチャンが 0.4% ということなんですけど、皆さん、キリストが十字架にかけられて復活されたとき、天に昇られたときに、そこに集まって、その後に集まって祈っていた信者の数を覚えていらっしゃる方はいるかもしれませんが、それは120人なんですね。で、当時のイスラエルの人口は大体5万人ぐらいだったそうです。だとすると、もし5万人だとしたら 0.2% なんですね。今の日本と現実は変わりません。けれども、聖霊が下った大リバイバルはそこから始まりました。そこから始められました。ですからキリストは一人から始められて、10人の弟子から始められて、キリストが天に流れ上げられた時には 0.2% しかいなかったキリスト者が、イエス様が弟子を作って送り出して、その弟子がまた弟子を作っていくことによって、神様の働きは爆発的に世界中に広がったんですね。で、神様が神様ですから、神様が2000年前にイスラエルの地で成し遂げたことを、この2000年後の日本の地で成し遂げることができない理由はないんです。で、私たちはその信仰に立ちたいと思うんですね。そしてイエス様の見本に習いたい。伝道集会をやりましょう。もちろん素晴らしいです。それよりも目の前にいる一人を愛して、 この地域の人々の必要を満たしてこの人々に届いていって、そしてそれをする弟子に私たち自身がまず変えられて、そしてその私たちが弟子を作り出す弟子になって、その弟子がまた弟子を作り出していって、そうやって神様の働きが広がっていく。それが2000年前になされたように、この荒木の地でも日本の地でも神様がそのようになしてくださる。私たちはそれを信じていますし、それこそイエス様が私たちに命じておられることではないかと思います。
アメ
ン、アメン、アメン。まあ、これでお聞きになってですね、皆さんはどう思われるでしょうか。いや、隣の人に任せよう。あなたはどうぞ、あなたはどうぞ。皆さん、残念ながらこれはイエス様を信じる一人一人皆さんへの感想のイエス様の命令なんですね。私はどうするか、それをイエス様が問いかけていらっしゃいます。その時に励まされるのが、まあ、今日の聖書箇所だと思います。マタイの福音書の9章をもう一度開いてくださったらと思うんですけれども、マタイの福音書9章の37節38節9章の37節1章のイエス様もおっしゃいました。収穫は多いが働き手が少ない。じゃあそのためにどうしなさいとおっしゃったでしょうか。イエス様は働きにじゃあ出ていけとおっしゃったでしょうか。そうではないんです。38節だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。祈りなさい、ここにはっきり書いてあります。収穫の主、収穫をされるのは神様です。収穫の働き手を送られるのも神様です。だから私たちができること、することは何でしょう。祈りなんです。祈り、それは神様に心を注いで働き手を送ってください、私を働き手にふさわしく作り変えてください、私たちを働き手の集まりにしてください、私たちを働き手を育てることができる、働き手を励まして強めることのできる集まりにしてください、それを祈る、求める、神様にすがりつく、神様はそれをしなさいとおっしゃっておられます。私たちはこれならできると思わないでしょうか。私たちは弱っている人々のところに出て行って手助けする、どうしたらいいかわからないかもしれないけど、その人のために祈ることはできます。私たちはどうやって人を訓練していいかわからない、そしても私たちはそのために祈ることはできる。そうしたら何でしょう、天から神様が訓練できる人を送ってくださるんです。あるいは皆さんが祈った時にお前が行けと言われるかもしれません。その時は皆さんが行ってください。そうすれば皆さんの想像を超えた神様の助けがそこで働きます。収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。私たちは今年1年間本当に祈るものでありたいと思います。最後にですね、その選挙大会の最終日に起きたことをお話をして終わりたいと思います。まあ、その選挙大会、アメリカの選挙大会の時に、まあ、最終日にですね、まあ、その選挙士ですとか、まあ、スタッフが集まって、その世界の選挙のために、その地域の選挙のために、罪の悔い改めのために、まあ、祈る集まりがありました。でその時にですね、そのメインスピーカーであったボット牧師が立ち上がってこのように語りました。今私は神様から日本のための御言葉を与えられました。聖霊に強く促されました。私は普段はこういうことはしません、まあ、これは彼が言ったことですけれども、それは非常に危険なことであることも知っているからです。でも私は今はとどめることができません。ですから今分かち合わせてください。そのように彼が語って分かち合ってくれたのが、ここには書いてありませんけれども、黙示録 の3章の7節からです。もし開くことができる方は開いてください。聖書の一番後ろ、ヨハネの黙示録の3章の7節から13節です。少し長いですがお読みしたいと思います。3章の7節から13節です。これは皆さん日本の教会に語りかけておられると思ってぜひ読んでください。3章7節、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできないことができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させて触れ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記し、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。8節にこう書いてあります。あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。英語の聖書だとちょっとニュアンスがこうなんです。あなたはほとんど力がないのに私の言葉を一生懸命守って私の名前を決して否定しなかった。皆さん日本のキリスト者じゃないですか。皆さん一人一人のことだと思います。皆さん力がなくて仲間がいなくて倒れそうかもしれないけれども、私の言葉を守り続けた、私の名を否まなかった、皆さんにそう励ましておられるんです。そうしたら神様がこうおっしゃるんです。12節、私は勝利を得る者、私の神の神殿の柱とする。皆さんは神の王国のもうなくてはならない柱になるんです。それは天の御国でもそうです。そして神様がこの地で建て上げようとしておられるこの地上の神の御国、その御国において私たちキリスト者一人一人は神様の柱として神様の御国を支える存在になるんです。まあ、素晴らしい真理じゃないですか。私たちはそのために励まされたいと思います。私はこの言葉が本当に日本のために語られていると思います。私はもう涙が止まりませんでした。なぜなら私が神様に誠実であろうとして神様の名前を否まなかったことを知っておられるからです。で、皆さんのことも知っておられるんです。今年の1年間収穫は目の前にある。皆さん神様に期待しましょう。神様は何でもできるんです。神様に祈りましょう。神様に求めましょう。そしてもう収穫は多い、もう色づいてるんです。それを私たちが刈り取る、その働きを皆さんとしていくことができたら本当に幸いですし、どこにいても私は長、まあ、しばらくと言いますか、日本の時間の大部分を東京にいますけど、この教会のためにも持っています。私のためにも、東京の教会のためにも、日本中の教会のためにも祈ってください。神様はお一人です。神様は一つです。神の家族は一 一つです。そのにイエス様に会って喜ぶ一年でありたいと思います。短くお祈りします。天の神様、あなたの素晴らしい名前を賛美いたします。あなたはここにおられる一人一人を愛しておられます。その一人一人があなたを愛していること、環境が厳しくても周りに助け手がいなくてもあなたにすがりついて時に集まることもあるかもしれませんけれども、でもあなたへの信仰を手放さないでいること、あなたがそのことを知っています。喜んでおられます。そしてそれがゆえに私たちを守りたいと願っておられます。どうぞ今年1年間私たちの内側のあなたへの信仰を大きくしてください。あなたに祈るものにしてください。あなたの御手が動くように私たちが熱心に求める、子供の心でお父ちゃんこれやってよ、頼むよ、天のお父さんの御手を動かすその祈りの真剣さをあなたが見てくださいますように、この教会をあなたが祝福してください。お一人お一人を祝福してください。そして私たちがこの1年間あなたの目の前にある収穫を喜ぶその1年となっていくことができますように、あなたが祝福してください。このようにあなたの御言葉を共に味わうその時を心から感謝いたします。主イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。
アメン。
聖川さんでした。
今日語られたことを今しばらく思い起こし反芻いたしました。まさに聖教団を通して語られた神の